先ほど今日の箇所が、出エジプト記の25章の1節と2節でしたけれども、ここは幕屋をこれから建てるのに、まず建てる材料というものをみんなから集めるようにということが言われています。で、今日はですね、その中からですね、26章の15節を読み出します。26章の15節、出エジプト記の26章の15節、この幕屋のためにアカシア材でまっすぐに立てる板を作る。今日はこのところから見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますこと感謝いたします。今日から幕屋について見ていきます。どうぞ私たちが主を礼拝するにあたり、主はどのような幕屋を建てるように言われているか、そのことから特にこの礼拝ということを考えていくことができますように導いてください。御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。アカシア材って知ってますかね。あまりアカシア材って見たことないと思うんですね。日本にもあると思うんですけども、ですね、ちょっと違うかもしれません。これがアカシア材です。この絵ってですね、皆さんもこれ見るとしたら、この周りにちょっと黒い点が下の方にあるの分かります？あれ動物です。要するにアフリカの草原によく生えている、ここにキリンなんかいたら、そういう、アフリカなんかにもよくある木なんですよ。これがアカシア材です。日本にあるのはちょっと違うと思います。あれは違うアカシア材です。で、このアカシア材見て分かるのは、上はトゲなんですね。トゲがあって、という木なんですね。で、このアカシア材がですね、今の出エジプト記の25章から見ますと、25章の10節にはアカシア材の箱を作りとあります。13節にはアカシア材で棒を作りとあります。23節にはアカシア材で机を作りとあります。このようにこの木が材料になっているんですね。で、先ほど最初読んだみんなに奉納物を、みんな持ってくるようにって言ったのは、あれは金銀財宝です。金銀宝物とかね、そういうものを持ってきなさいって言います。でも、まず幕屋を作るためには、土台となるものが必要です。で、このアカシア材をこの木を材料にして使えというふうに言われています。この教会って何の木が使われてますかね。私初めてこの教会に来た時に、すごい杉の木の匂いがすんごいしたのを覚えてます。で、大体杉ですよね、材木というと。で、神殿を作る時は杉なんですよ。杉の木なんです。しかも神殿を作る時はレバノン杉というですね、皆さんレバノンという国知ってますかね。あそこの国旗には杉の木があるんですね。それほど有名な木なんですね。で、神殿を作る時には杉の木が使われてきます。で、杉の木っていうのは加工しやすい木ですですね。杉の木だったら薄くして作ったりとか、杉の木はすごく加工しやすいんです。じゃあこのアカシア材はどうかっていうことなんですね。で、アカシア材はですね、硬くて重い木です。 すごく硬い木なんですね。硬くて重い木なんですよ。そうすると硬くて重いってどうなるかというとですね、加工しにくい木なんです。で、これ大体大きさが10メートルぐらい、5メートルか10メートルぐらいになります。で、この木はただですね、これ今言いましたようにアフリカにある木ですけども、ここでアカシア材を作るようにって言われている場所はシナイ半島です。エジプトのすぐとこ行ったところですね。でそういうところにはこういうアカシア材っていうのがいろいろとあったみたいです。でこのアカシア材を神様は使えと言われたわけです。杉の木ではないんですね。アカシア材を使ってこの幕屋を作れと言われたわけです。なぜアカシア材を使うように言われたんでしょうか。ね、もっともっと加工しやすい、木だったらすごく良かったと思うんですよ。ただ硬いんですね。硬いと今みたいに電気のこがあるわけではありませんので、電気のこでも硬い木を切るってちょっと大変です。うちもちょっと木を切ったりしましたけども、その時に本当にこの簡単な木っていうのは、杉みたいな簡単な木っていうのは電球の子でもさーっといきますけども、本当に硬くて重い木っていうのはなかなかいかないんですよ。ぐーっといっていかないといけないんですね。で当時はそんな電球の子もありませんから、自分たちでこう切ったりしないといけないわけですね。こんな硬い木をどうして使うように言われたのかなと思うんですよ。でもこの木が実は土台になっている、幕屋の土台になっていくわけです。このアカシア材っていうのは何を表すかというと、私たち一人一人を表しているんじゃないかなと思うんですね。で、聖書の中にですね、次、こういう言葉あります。私はこの民を見た。これは実にうなじを固くする民だ。という言葉があります。イスラエルの民について神様が言われた言葉です。この民はうなじを固くする民だっていう言葉が言われました。でじゃあイスラエルの人たちってどれくらいのうなじを固くしたのかっていうと、じゃあ次、これマナについての教えです。マナについてですね、イスラエルが荒野旅をしようとするときに神様はマナを与えます。でそのマナについてですね、見よ私はあなた方のために天からパンを降らせると言われました。天からパンを降らせる。民は外に出て行って毎日その日の分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを見るためである。6日目に彼らが持ち帰って整えるものは日ごとに集める分の2倍であるということがあります。実はこのところからイエス様が言われた、人はパンだけで生きるのではなく神の言葉によって生きるという、その言葉の元になったことです。もうちょっと戻っていいですか。もう一つ戻っていいですか。神様は毎日毎日マナを降らせます。イスラエル人たちにマナを降らせます。あ、マナという言葉の意味知ってますか。マナという言葉の意味、これは何だです。イスラエルの人たちが初めてマナを見たときに、その前面にこうマナが、マナっていうかそういうものが降ってたんですね。それを見たときに、これは何だっていう、それがマナです。マナ、マナ、マナって言ったんですね。これは何だ、これは何だって言ったんです。で、食べるときの、神様の言われた食べるときの条件です。毎日です。外に出て行って、毎日、その日の分を集めなければならないと言ったんです。毎日その日の分を集めなければならないと言ったんです。その前に、彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためであるって言葉があります。つまりこのことを通して、マナーを食べるということを通して神様の言葉に従いなさいっていうことを教えようとされたということです。で、その食べ方は毎日毎日出て行って、その日の分を取りなさいということですね。ちょっと出エジプト記の16章開けていただけますか。 出エジプト記の16章です。16章の13節、16章、出エジプト記16章の13節、途中からお読みいたします。また朝になると宿営の周りに一面に露が降りた。その一面の露が消えると、見よ、荒野の表には薄く細かいもの、地に降りた霜のような細かいものがあった。イスラエルの子らはこれを見て、これは何だろうと言い合った。それが何なのかを知らなかったから、知らなかったからであった。モーセは彼らに言った。これは主があなた方に食物としてくださったパンだ。主が命じられたことはこうだ。自分の食べる分に応じて、一人当たり一オメルずつそれを集めよ。自分の天幕にいる人数に応じてそれを取れ。そこでイスラエルの子らはその通りにした。あるものはたくさん、あるものは少しだけ集めた。彼らが 何オメルあるか、それを測ってみると、たくさん集めた人にも余ることはなく、少しだけ集めた人にも足りないことはなかった。自分が食べる分に応じて集めたのである。1オメルです。1日。だいたい 2.3 リットル。これを集めなさいって言われてきます。でたくさん集めても少し集めても測ったらみんな1オメルだったんですね。だから一人一人にはそれ分に応じて与えられたということです。で19節、モーセは彼らに言った。誰もそれを朝まで残しておいてはならない。しかし彼らはモーセの言うことを聞かず、ある者は朝までその一部を残しておいた。するとそれに虫が湧き臭くなった。モーセは彼らに向かって言った。毎日っていうことです。で、その日の分はその日のうちに食べないといけないんです。残してはいけないんですね。モーセがはっきりと、朝まで残しておいてはならないと言ったんです。残すということはどうして残すんでしょう。どうして残すんでしょう。人は食べきらなかったから残すという意味ではないんですね。ここの残すというのは、もしかしたら明日ないかもしれない、だからこう残しておく。つまりこうなんです。神様の教えに従って歩むかどうかっていうことなんです。神様が一日に一オメルずつ、今日の日は今日のうちに食べてしまいなさい。次の日はその日の分を集めてその日のうちに食べなさい。でも人は残しておくんです。心配になるから。もしかしたら明日ないかもしれない。それは何を意味するか。神様の言葉を信じられないということなんですよ。神様がそのようにしなさいって言った時に、分かりました、そのようにしますというのが神様の命令に従うということです。でも神様を信じられない人は、明日ないかもしれないから明日分はちょっと残しておこうって。でもそれは腐ってしまうんですね。それともう一つ、6日目は2日分集めなさいと言います。でそれは次の日が安息日なので、安息日の分は6日のうちに集めていいってことなんですね。で26節、6日の間それを集めなさい。しかし7日目の安息にはそれはそこにはない。7日目になって民の中のある者たちが集めに出て行った。しかし何も見つからなかった。主はモーセに言われた。あなた方はいつまで私の命令と教えを拒み守らないのかって言うんです。6日目には次の日が安息日なので、安息日には取ってはいけない、何もしてはいけない、死を礼拝する日です。だから6日目に7日目の分、2日分取りなさい。7日目にはないですよ。でも7日目にも取りに行く人がいるんです。これは信じられなかったからですね。やっぱり神様の命令 を従わないっていう人が結構いるんですね。今もそうでしょ。なんかな、政府がトイレットペーパーもティッシュペーパーもありますよ、大丈夫ですよってみんな行きますよね。言うこと聞かないんです。あります、大丈夫ですって。でも 行ってみたら棚に何もなかったってすごい不安になって買っていくっていうことですよね。不安ですよね。だから明日の分ないかもしれないと思うと不安になったら残しておいたりとか、次の日の分も7日目にはないと言われてもあるかもしれないと言って行ってみる。まあ神様の言葉に従って歩むかどうかということが試されていくんですね。私たちはそこに神様がそう言われたから明日もあるんだということです。だからこのマナっていうのは、例えばイスラエルが罪を犯しますね。罪を犯して神様からすごい罰を受けますね。でも次の日もちゃんとマナは降るんです。罰を与えられて罪を犯したから次の日にマナは与えられなかったってことはないんです。罪を犯そうがどうしようがマナは毎日与えられたんです。それを信じていくならば残すこともないし、7日目にも探しに行くこともないんです。神様がそう言われたから。だからイエス様がサタンの誘惑にあった時に、この石ころをパンにしてみなさい、もう食べればいいじゃないですか、もう食べたかったら食べればいいじゃないですかと言った時に、イエス様が言われたのは、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。まさにこれなんですね。ここなんですよ。あれは新命記の言葉ですけども、ここのところがあります。だから人は堅くななんです。うなじが怖い、うなじの怖いものなんです。これはイスラエルの民だけではなくて、私たちにも言われている言葉です。その、かたくなでものすごく硬い木を材料として使われたということは、今の私たちならば、この、かたくなな、本当に神様の命令に従わないような、本当に罪深いような私たちを、教会の材料にあなた方をします。ということを言われているわけです。だから神様はこのような堅くなな私たちも、私はあなたを用います。だからアカシア材を神様がわざわざ用いられたのは、堅くて重い加工のしにくいあの木を用いられたというのは同じなんです。私たちも本当に罪深い弱い堅くななもの、でもあなたを私は用いるのですと神様は言われているわけですね。で次に、出エジプト記の26章、ね、さてそのアカシア材なんですけれども、26章にそのまず15節、26章の15節に、この幕屋のためにアカシア材でまっすぐに立てる板を作る。一枚の板は長さ10キビト、板の一枚の幅は1キュビト半とあります。さあ、どのぐらいでしょう。10キュビトってありますけど、だいたい5メートルです。5メートルってどのぐらいだと思います？実はこの高さ。この街道の高さ。これがだいたい5メートルです。この高さ、一枚板がこの高さです。幅が、ですね、75センチ。ね、すみません、昨日測って、このぐらい。板、ここの板3枚分ぐらいの幅。ここから5メートルの1枚板です。すごく大きいんですよ。私たち、材木屋さんに行って板って言っても、5メートルの板なんてあんまりないですよね。だからこれだけの高さの1枚板。を作りなさいってことです。この硬い木によってね、一枚板の木を、それを何枚も作りなさいって言ったんです。そして次にですね、17節に、板一枚ごとにはめ込みのほぞを二つ作り、幕屋のすべての板にそのようにするとあります。ほぞ、ほぞってわかります？ほぞ、ほぞを噛むとかいう言葉ありますけどね。じゃあ次ですか。これがほぞです。わかります？こうほぞ穴で、そこがほぞですね。要するにこのほぞを作るっていうことは、この板をしっかり立てるときに、これを作らないと、はめ込まないと、板はしっかり立たないっていうことです。ですね。もしもこれをほぞ作らないで そのまま釘でコンコンと打ってもすごい揺れてしまいますよね。しっかりとするためにこのほぞを作りなさいとあります。そしてですね、26節見ますと、またアカシア材で横木を作るとあります。横木、じゃあ次の絵ですか。ここ横にこう板がありますね。横木です。わかります？これすいません、これが5メーター75センチの板がこういうふうにあって、そこに横木を作るんですね。つまり何を言ってるかというと、しっかりと立つようにということです。これがこの幕屋の中心になるこの板がしっかりと組み合わせて作られるように、ほぞを作り横木を作って、これがしっかり立つようにしなさいということです。ですね。教会というのは実はこれ何を表しているかというと、教会というのは私たち一人一人がこのアカシア材だとすると、私たちがこの教会を作り上げていく一人一人がこの今いただとするとですね、私たちが教会を作るときに一人一人がしっかりと結び合わされていないといけないということです。ですね。だから木が、もしもこれが、この木がですよ、5メートルもある75センチ幅の5メートルある板がですよ、もうそのままポンポンと置いていったら、置いていけば、こういうものがしっかり立つかって、そんなことないですよね。置いていくだけじゃダメなんですよ。それしっかりと倒れないように、下にほぞを作ってしっかり立つように、互いにしっかり結び合わされるように、横木を作って、それが倒れないように、しっかりと組み合わせていかなければいけないということを表していくんです。教会も同じなんですね。教会もしっかりと組み合わされていかないといけないということです。ここにですね、コロサイ書、エペソ書の言葉があります。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分子に応じて働くことにより、成長して愛のうちに立てられることになりますという。だから、組み合わされていかなければいけないんだ。教会も同じように、こう、組み合わされていかないといけない。一人一人が組み合わされていかないといけないんだと。で、それを結ぶものは何かって、やっぱ愛なんですね。愛によって一人一人が結ばれていって、そして教会が成長していくということです。教会は一人一人がいればそれでも大丈夫ということではなくて、一人一人が本当にお互いを愛し合い、お互いを祈り合ってこういく、そしてお互いがしっかりと結び合わされることによってしっかりと立て上げられていくということなんですよ。ちょっと戻っていいですか。もう一つこれですね。幕屋がしっかり立てられるためには、さっきも言いました、しっかり立てられるためにここの土台ですね、この土台に板がしっかりとこう立つようにほぞが組まれ、お互いがしっかりと倒れないように横木がある。同じように教会っていうものは一人一人がこのようにしっかり立つためには、お互いの間にしっかりと結び合わされるものがなければいけない。何によって結び合わされるか、それは愛なんですよ。キリストの愛、また隣人を愛し合う、その愛によって実はみんなが結び合わされて教会が立て上げられていくということなんですね。そして神様はそのためにこのアカシア材を用いたということです。ですね。で、もう一つ、大切なところが、26章の29節です。29節です。その板に金をかぶせる、金をかぶせるということです。板はそのまま板じゃないんですね。そのままの板じゃないんです。 板に金がかぶせられるということです。金がかぶせられるということは、板っていうのは、ずっと立てば、ちょっとじゃあこれ見てください。すいません、後ろ電気してもらいます。見にくいですかね。これ幕屋の中なんですよ。わかります？金なんです。金だから幕屋の中って私たちどんなんかなと思ったら、あそこ光があるじゃないですか。食材によって光が保つと、すいません、ちょっとやっぱり見にくいですね。実は幕屋の中、まあこう薄暗いんでしょうけども、中は金なんですよ。金をかぶせられるとどうなるかというと、中が光り輝いてるんです。ちょっとだけ動かしてもらえる？ちょっとだけ動かして。わかりませんね。わかります？金で覆われているってことです。あ、もういいです、もういいです、もういいよ。もういいよ。ですね。金で、だからですね、幕屋の中に入るとですね、中は金なんです。私たちここ、私も初めてこう入った時すごい綺麗だなと思いました。まあそれは真っ白で、木のね、すごく綺麗だなと思いました。でも幕屋の中っていうのは実は純金なんです。金なんです。あ、つけてください。お願いします。だから入った人はすっごい驚くんですよ。金で光り輝いているわけです。でも材料はアカシア材なんです。金をかぶせるっていうのはそういうことなんですね。金をかぶせるっていうことは、その木が、そのままだったらこのような木なんですけども、中を見たら金色に輝いているっていうことです。木が金に変わるっていうことなんですね。かぶせるっていうことは、次のところ、あ、もう一つ先、もう一つ先、ここですね。聖書の中に新しい人を来たのですというこの最初の言葉があります。私たちは新しい人を来たのです。あのアカシア材のあのゴツゴツした加工しにくい、もう本当に硬くて硬くなな木が金をかぶせられることによって、あのように光り輝くように、私たちのような罪深いものがですね、本当に罪深いものがイエス様の救いを着るということによって、私たちは光り輝くものに変わるということなんですよ。だから聖書の中にあなた方は世の光ですという言葉があります。光り輝くものになっていくんです。イエス様の光を輝かせるものです。私の栄光を輝かせるものではなくて、イエス様の光を輝かせるものです。それは何かというと、この新しい人を着ているからです。罪深い救いというのは、罪深いこの私を、救いという服が私たちを覆ってくれるということです。覆うんですね。でも中はまだ汚いんですよ。罪深いものなんです。でもその罪深い私たちを、救いが私たちをこう覆ってくれるんです。だから神様から見ると私たちは清いものなんです。内側がどんなに汚れていても、神様の目から私たちは清いものとして映っているんです。それは新しい人を着たということなんですね。どんなに罪深くても新しい人を来たので、私たちは神様から救われたもの、主にあるものとして見られる。これが新しい人を来た、つまりアカシア材に金がかぶせられたということなんです。どんな木であっても神様の前に光り輝くものになっていったと。だこれが幕屋の材料なんです。幕屋の材料として選ばれたアカシア材なんですね。ですから私たちも同じだということです。最後に第一コリントの一章、最後に第一コリントの一章26節からいたします。コリント第一の手紙の一章の26節から28節までですね。コリント第一の一章26節から、兄弟たち、自分たちの召しのことを考えてみなさい。人間的に見れば知者は多くはなく、力あるものも多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥じらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるために、この世の弱いものを選ばれました。
あるものをないものとするために、この世の取るに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。肉なるものが誰も神の御前で誇ることがないようにするためです、という言葉があります。私たちは取るに足りないもの、本当に、見下されているもの、無に等しいものなんですね。まさにアカシア材なんですよ。でもそういうものを神様は選んでくださった、そういうものを神様は用いてくださるということです。だから私たちが素晴らしいんではなくて、このような私たちを用いられる神様が素晴らしいということです。だからそれがこのアカシア材が用いられたっていうところに、でそういう意味があるんだということを私たちを覚え、また感謝していきたいと思います。では一言お祈りいたします。